マルコ福音書は4つの福音書の中で最初に書かれたものであります。マルコという人はエルサレムの裕福な家庭で育てられたと言われています。マリアという婦人の息子だったと言われているんです。マルコはペテロと非常に親しい人でした。だから彼からイエス様の教えを聞いた人であります。新約聖書のペテロ第一の手紙にはペテロがマルコを私の子と呼んでいるんですね。マルコ福音書の特徴はイエス様のご生涯を忠実に記したことの中にあります。そして同時にイエス・キリストの神性を決して忘れてはいないということの中にあります。つまりイエス・キリストは誠の神であり誠の人であった、そのことを明確に語っているんです。私たちが生きているこの世界は多くの誘惑に満ちています。だからどんな人でも常にそうした誘惑と戦わなければなりません。この世の君と呼ばれるサタン、もしくは悪魔とも呼ばれるものは神様に対して人間を訴えるものであります。そのように考えられています。人間の敵なんですね。この世には多くの敵がいて、それに満ちています。このような世界に向かって宣教を始めるにあたってイエス様はアレムで40日間も過ごされました。長い間ですよね。サタンから誘惑を受けられたんです。ギリシャ語のアレムというのは場所についてだけ言っているのではありません。人についても用いられる言葉なんです。そしてもともとは捨てるという意味の言葉なんです。捨てられて人が住んでいないところが荒れになるんです。イエス様はアレノにまず赴いたのは自然のアレノに勝る人間の心が生み出すアレノに呼ばれた、そのような意味と考えられます。そして12節です。イエス様は聖霊に送り出されてアレノに出ていった、そう記されています。聖霊に送り出されるという本来の意味は死んで無理に駆り立てるようイエス様をアレノに送ったという意味なんです。人間としてお生まれになったイエス様は今神の子としての任務を果たすために厳しい試練を通らされればなりませんでした。イエス様はこの間野獣と一緒におられました。野獣とは人に脅威を与えるもの、不安を呼び起こすもの、命さえ奪われるかもしれないもののことであります。 守られていたんです。一人ではなかった。天使たちが仕えていたと記されています。この試練に勝利されたイエス様はガリラヤで伝道を開始されました。15節、時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これがイエス様の最初のメッセージでした。私たち教会の宣教も結局はこの言葉に尽きるのです。人生の苦しみ、病気の悩み、仕事の疲れ、繰り返しやってくる戦いの中で、多くの人は生きる目的をさえ見失ってしまうことは多々あります。けれども、そうしたことを全て神様に委ね、良いことも悪いことも全て善に変えてくださる、最善に変えてくださる、その神様に委ねる。信仰による救いの時が来たというのであります。それが時が満ちた、古い時が過ぎた、神の国は近づいた。だから悔い改めて神様に近寄る。そしてイエス様が告げてくださった恵みの福音を心の中にしっかり受け入れましょう。私たち牧師の語っていることはこのメッセージに尽きるんです。 330艘の漁船がガレアラで操業していたと言っています。イエス様はそこで働く素朴な人々を弟子に迎えられました。彼らはこれまでにきっとイエス様の話を聞いていたに違いありません。その4人の人々というのはシモンとその兄弟アンデレ、そしてゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネであります。イエス様は単純な言葉で私についてきなさい、人間ほどの漁師にしよう、そう言われました。この言葉に引き寄せられるように彼らは主の呼びかけに従いました。漁師という仕事を捨てて、自分の生涯を捨てて、いや自分自身を捨てて、キリストの弟子になったのです。そして一章の21節から記されていますように、イエス様の宣教の座が始められるんです。まずカファルナウにおいてです。その街道でイエス様を教え始められると人々は非常に驚いたんです。イエス様は律法学者のようではなくて権威ある者のような方、そしてそこにですね、一人の汚れた霊に取り憑かれた男がいたんですね。そして彼は叫びました。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々はお老人に来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。こういう人は敏感にイエス様のご人格を見抜いていますね。ユダヤ人の信仰によるならばですね、当時悪霊はもう驚くほど数多くいたと言われているんです。そのような人たちは墓地とかあれのに住んでいたというんですね。だから多くの人にとって彼らはとても危険な人々だと思われていたんです。イエス様は彼に向かって、黙れ、この人から出てきて、お叱りになりました。すると汚れた霊はですね、その人に敬礼を起こさせて大声を上げて出て行ったと記されています。27節でそれを見た人々は皆驚いて論じ合ったんですね。この時の驚きは一種の恐れを伴うようなものでした。そしてこれは一体どういうこと、権威ある新しい教えだ、そう言ってイエス様の評判はたちまちガリア地方一帯に広がっていったんです。このような出来事について現代に生きる私たちはこれをどのように考えたらよいでしょうか。スイス人の精神科医であるポール・トンネという人がいます。彼の書いた本は日本語に訳されて出版されました。彼はですね、ある意味で人間 間が人間でなくなってしまうような状態になってきて、医者の診療記録の中で次のように書いているんです。こうした人々は決して偽ってそのようなふりをしているのではないんです。何か特別な力を持つ敵と戦っているように感じる、そう言ってるんですね。また他の医師たちはですね、次のように語っています。この世の出来事、道徳的な不幸な出来事、戦争とその悪、自然の大災害、全ての苦しみ、それらは何か闇の力、悪の力の一部分であるかもしれないとも言っているんですね。神様は最初創造された世界にはこのような苦しみや悲しみ、それは存在しませんでした。しかし人間が神様に背いた時から世界が暗黒に変わってしまったのであります。今日お読みしましたこの箇所をよく読んでみますと、イエス様はこの人に何も言っていないし何もしておりませんけれども、この人は一方的にイエス様を恐れて被害者意識を持っております。自分を殺しに来る、そう感じて自分を見失っているんです。人間を死の恐怖に陥れる力、そこから生まれる憎しみの連鎖を抱えて苦しんでいるのが実は現代の私たち人間の姿ではないでしょうか。しかしその解決の道を開いてくださったのは私たちの主イエス・キリストであります。イエス様は妬みと憎しみを持って自分を十字架につけようと狂い叫ぶ人々のためにこう祈られました。父よ、彼らを許してください。彼らは自分が何をしているのかわからないのです。聖書は明確にこの時のイエス様が人間の罪と憎しみの連鎖を断ち切ってくださったと語っています。そしてこの地上に神の支配が始まったと告げています。なぜならばイエス様は十字架上で死んだけれども、神様はこのイエス様を復活させたからであります。死で終わらない永遠の命の世界を私たちにもたらしてくださったからであります。このようにマルコ福音書はイエス様は言葉と技とによって人間を苦しめている恐ろしい力をも打ち砕いて、 神様の支配をもたらしてくださったのだと、マルコ福音書ははっきり語っているんです。イエス・キリストの福音宣教、それは時が満ちた。神の国は近づいた。だから悔い改めて福音を信じなさい。この言葉で始まりました。皆さんがこの神様のご支配の中で、今日から始まる一週間の旅路が守られますようにお祈りさせていただきたいと思います。神様、あなたはあなたの御イエス・キリストをこの世界にお使わせになられて、罪と死と悲しみの中にいる私たち人類に新たなる恵みの力を与えてくださいました。心から感謝しする皆を賛美いたします。どうか今日から始まる一週の旅路を絶えずあなたが共にいてくださって、恵みのうちに過ごさせてください。救い主イエス・キリストの皆によ